今夜のシネマクエストラジオ監督インタビュースペシャルということで、前半は現在全国公開中のホテルロイヤル武正治監督とお電話がつながっています。武監督こんばんは。
あ、どうもこんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
シネマクエストラジオではホテルロイヤル、ご紹介もさせていただいたんですけれども、今日も監督からお話が聞けるということで、とても楽しみにしております。
お願いします。はい、
改めてですね、このホテルロイヤルという作品、物語を監督から教えていただけますか。
僕から言うんですか。
はい、ぜひぜひ
ホテルを経営している家族がいまして、
はい、
そこの主人公の雅代っていう人が、娘さんなんですけど、主人公なんですけど、
うん、
まあ、その人 のラブホテルで働く北海道の、まあ、釧路っていうところのホテルロイヤルっていうところで、生まれ育った女性の、物語ですね。そこにいろんな従業員の方とかいろんなお客さんとかがやってくるっていう物語になってます。まあ、桜木志乃さん原作の、
はい、
まあ、名小説というか素晴らしい小説が原作になってます。う
ん、はい、でこのマサヨという女性のこう人生がラブホテルを舞台にこう繰り広げられ進めていくんですけれども、女優のハルさんが演じられていますよね。まずはこのちょっと懐かしい、我々からするとなんだろうな、映像の中でしか見たことがないような、ちょっとゴテゴテしたような興味深いラブホテルの中に、ハルさんだけこう雪のように白く透明感があって、全くその世界に最初は染まらない感じがすごく引きつけられました。
ああ、そうですか。まあ、実際の釧路にあるホテルをお借りして、外観とかは ね中はセットを組んだりとかしていろいろと、
うん、
構築したんですけど、
はい、
まあ、なんかあんまりゴテゴテした昭和のラブホテルっていうことよりは、何か素敵な部屋っていうことを表現できたらいいなと思ってたんですけど、まあ、非日常というか、
アミューズメントパークに行っているような、その私この番組で、ホテルロイヤルをご紹介した時に、
はい、
映画館を出てウキウキラブホテルに出かけたくなるような、なんか出かけるとまた新たな自分が生み出されたり見出すことができるんじゃないかっていう、なんかエンターテインメントが待ってるような気分になりました。
でも昭和のラブホテルはあれなんじゃないですかね。もう最近だんだんなくなってきたけど、非常にユニークなホテルの写真集とかも撮影の時にだいぶ参考にしましたけど、
はい、
やっぱ面白かったですね。なんでこんなの作っちゃったんだろうっていうような、
うん、
まあ、70年代80年代90年代ぐらいのラブホテルっていうのは全国に残ってるんですけど、本当に面白いユニークな設計とかしてるね、ものが残ってて、だいぶ参考にさせてもらいました。うん、
でも確かにそのとてもユニークで普段の生活とは違う非日常の空間の中で押し殺している感情とか、自分でも気づかなかった素直な思いがこうパカッと卵が割れるように生まれてくる感じ、そしてなんか生き生きとしてまた日常に戻っていく感じとか、なんかそういう世界観に心を奪われて、私もこの世界に一度入りたい、この部屋の中で過ごしてみたいという好奇心がすごく湧きましたね。
ああ、ぜひ釧路にお出かけになって行った方がいいと思います。
本当ですか。
まあ、いいと思いますけどね。まあ、どちらかというと僕はなんか人が楽しんでる裏側で働いてるというか、
うん、
まあ、我々もそうなんですけど、
はい、
まあ、裏方っていう世界に興味が、でバックヤードっていうか、うん、まあまあね、我々の社会っていうのは人が楽しんでる時にそこを支えてる働いてる人たちがいるわけであって、
うん、
そこの部分をなんか表現、つまりみんながお休みの時に働かなきゃいけないっていう人たちがいるんだっていう、ね、ことに、まあ、それは映画作りも同じなんですけど、
はい、
皆さんが土曜日日曜日に映画館にお出かけになる間に僕らはそれを作るために働くっていうか、
うんうん、
でもそのラブホテルの従業員もそうで、2時間3時間もしくは1日のなんか非日常を 楽しむカップルのために24時間働いてる、365日働いてる従業員がいるっていうことを描きたかったんですね。
なんかそのどこに出かけるにしても、そのなんか愛おしさとか大切さとか、今この空間があるのはどういう経緯があるのかっていう、なんか歴史とか深みとかを感じることができたので、確かに映画館に行くということにも思いを馳せるようなところはありましたね。
そうですね。だから、何事も人間の社会で人々がこう楽しんだり、いろいろなことを分かち合うっていうことは、そこにいろいろとやっぱりこう共有している人たちがいるっていう、存在しているってことをこう思いながら、なんか生きていくと面白いなと思ってるんですけどね。
あと雅代を演じる、ハルさんがですね、
はい、
そのラブホテルというところで生まれ育ち、子供の時にはラブホテルの子だなんてとお友達に言われたことに心を痛めたりしていて、気持ちの中で多分染まりたくない、否定的だった。で、実際に染まらないイメージがすごいなと前半は思ったんですけど、後半ふと気づいたら夕焼けに染まるかのように、ハルさんがそのホテルとこう一体化しているというか、ふるさとに変わっているっていう、温かい場所に変わっていたと振り返ると気づく時が私の中にはありまして、その変化が、
そうですね、ふるさとっていうか原風景っていうのは懐かしいし、自分のなんかこう基本になっているところなんですけども、でもなんか新しいことをやるとか、そこでできないことを何かやろうとするときに、やっぱそこをこう断ち切って、例えば田舎からどっか都市へ出ていくとか、僕なんかは個人で言うと、田舎から東京に逃げて映画の世界に入ったっていうところもあるんですけど、やっぱりその自分の生まれ育った場所ではなんかとてもじゃないけど到達できないことっていうところになんか行くっていう時には、それを振り切らなきゃいけない時があって、マセオっていうのもエッチ屋って言われながら、ホテルの後を継ぐんですけども、でも本来やっぱ人間っていうのはいろいろな可能性があって、やっぱりそのエッチ屋になるために、生まれた場所のためだけに生まれてきたわけではないので、その可能性っていうのはもっと多様であるよっていうことを、なんか映画の中で表現できたらなと思ってますね。
そうですね。なんか今いる場所とか今の境遇にちょっと不満を抱いていたりしたとしても、なんか見方を変えたり、少し昔を紐解いてみたりすると、そこの居場所が温かくなったり大切になったり、5年後にもう一度考えてみようっていう気になったりするのかなっていう、なんかヒントみたいなものをいただけましたね。
そうですね。結局自分たちが存在するっていうのは、その自分の両親がいたりとかするわけであって、その人たちの何か歴史っていうものが自分の人生の続きであったりするようなこともあると思うんですけどね。そこに気づくというか、なかなか、親と同じことをしようという気にならなかったり、もしくはしょうがなく親の後を継ごうかっていう気持ちになるんだけども、そこにはやはり何か自分の存在っていうものに対して、その彼らがいたおかげで自分がいるんだっていうことに気づくっていうかね、それの連続性が人間社会の続きだと思ってるんですけど、
この映画自体はそのタイトルにもなってるホテルロイヤルという、ちょっと懐かしさを感じる、エンターテインメントも感じるホテルをこう舞台に年月が流れていくという、もう変わらないホテルの中で人が変わっていくっていうことで、今のメッセージがものすごくダイレクトに自然に届いたので、それこそなんか終わった時に自分のこれからの人生にもワクワクして、そのワクワクがちょっとラブホテルに行きたいワクワクもあったんですけれども、
だいぶさっきからそれ同じこと
でもまさか、パーソナリティとしてラジオの電波を使ってこんなにも映画を見た後にラブホテルに行きたくなりましたっていう言葉を伝える人になるとは思っていなかったので、なかなか
すごくそれはいいことだ、
すごく自分を動かされたというか、自分が選択しなかったことに興味を持って扉を開こうとするっていうアクションにまでつながっているっていう映画ってなかなか出会わないので、監督にもこの言葉をたくさん言おうと思ってたんです。
それはでも 映画を作った甲斐があるというか、
うん、
まあ、小説はね、連作の、話になってて、
はい、
1話1話があるんですけど、まあ、それを何かこうリンクを貼って一本の映画にするとなると、何かホテルの部屋っていうのが原作の中でもすごくキーになっていて、そこでいろんなことが起こっていたので、そこがまあもう一つ、そのホテルというものとホテルの部屋っていうものが主人公になり得ないかなという
、
まあそういう映画があってもいいなっていう、まあホテルは喋りませんけど、まあ場合によっては一時期シナリオの中でホテル自身が喋ってもいいんじゃないかなと思う時もあったぐらいで、
うんうん、
そういう映画をなんか昔から作ってみたいなと思っていたので、
はい、
原作との出会いもすごく良かったなと思いますね。
いや、早速私はまた明日見に行ってですね、ホテルの壁紙が喋り出すのではないかと、うん、ワクワクしながらこうホテルとホテルの部屋に愛着も持ってですね、再度ホテルロイヤルじっくりと味わってまたラブホテルに行きたくなりたいなと思います。
はい、ぜひ行った方がいいと思います。はい、
わかりました。
別に女性同士で行ってもいいし。
そうですね、
はい、それは全然ホテルの、ただね、いろいろな人が来ますから、そういうのは面白いと思います。
はい、ぜひリスナーの皆さんでもう一度見ましたという方は、監督の話を聞いてもう一度ぜひ映画館に足を運んでいただきたいですし、まだだという方はですね、ぜひ素敵なホテルロイヤルに出会いに映画館に足を運んでいただきたいと思います。今日はですね、なんか私がラブホテルに行きたい話ばっかりになってしまって、監督大変申し訳ありませんでした。
いやいや、とてもいいことだと思います。はい
はい、ということで、現在全国公開中、ホテルロイヤルの竹正治監督にお話を伺いしました。竹監督、本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。失礼します。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
さあ、今夜は手塚治虫禁断の問題作と言われているバルボラ、映画化されたということで、なんと監督を務められましたのは手塚治虫さんの息子さんでいらっしゃいます手塚誠監督です。お話を伺いします。手塚誠監督、よろしくお願いします。
こんばんは、手塚誠です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。この独特な世界観で映像化することは、はい、まあ無理だろう、不可能だろうと言われていたこのバルボラ、
はい、
映画化するに至ったその思いというのはどのあたりにあったんでしょうか。
はい、実はですね、5年ぐらい前に、次は自分は何を作ろうかなって考えてる時に、ちょっと大人向けの映画を作りたいなと思ったんですね。できるだけセクシーな、そしてでもやっぱり不思議なニュアンスのある、そんな作品がどっかにないかなって考えていたら、あ、なんだ、うちにあったな、
うちに、
そういえばバルボラっていうのがあったから、これは映画にできるんじゃないかなっていうふうに思いついたんですよ。で、改めて手にして読んでみたら、あ、これを映画にすると面白いなと思ったんですね。ただそのやっぱり描写がかなり過激といいますか、
はい、
特別な場面が結構あるんですね。ご覧になると分かるんですけど、でそれはとても魅力的なので、それはもう漫画の中にある描写をそのまま映画にしてみたいなと思ったんですけど、あまりにも特殊で過激な世界だから、
はい、
これはもしかしたらね、作れないかもしれないなっていうふうにも思っていてですね、それからまあ実は5年時間かかったんですけども、結果的に言えばなんかベストの顔ぶれ、出演者にしても、
はい、
スタッフにしても集まってくれてですね、で一気に作ることができたという作品なんですね。
世の中にはさまざまな映画、映像、もちろん漫画、アート、作品がたくさん溢れている中で、
はい、
こんなにも、はい、そのさまざまな要素が中に入り込んで一つのストーリーで成り立っているものって、はい、他にないのではないかなと。
そうですか。
いうイメージでしたね。
なるほど。まあ、原作自体が実はかなり長い原作で、
はい、
その中にいろんな話が盛り込まれてるんですね。だから逆に 僕はこれを映画にするときにこれをどう整理してよりシンプルにするかということだったんです。だからその必要な要素は全部入れながらもなるべくコンパクトな物語にしてみたいなと思ったんですよ。っていうのは実はこれまで作ってきた自分の映画がですね全部2時間超えなんですね、
はい、
ものすごく要素のたくさんある映画をたくさん作ってきて、で出演者も多彩でたくさん出てきてっていうのばっかりだったんで、今回はもっと少ない人数で、
うん、
パッと見られるような長さのものにしようと、だから絶対2時間以内の映画にしようと思ってスタートしたんです実際に100分ですか、
はい、
の長さなんで、まあ、見やすい長さだと思いますけどもね、まあ、それでもなんかいろいろ要素が入ってますね、
うん、そうですね、はい、見終えた時に、まあ、小説を読み終えた時のように、
はい、
元の世界になかなか戻らないこう濃密な世界観があってですね、はいはい、色も何色だったと言えない、はい、何色というパキッと言葉に出せない。で心の中に染み込む液体もドローっとした、でもなんかちょっとまとわりついて気持ちがいいたまらないみたいなそういう世界観、
泥の風呂に入るみたいな感じですね。
でもそうなんですよね、なんか危ない気はするんですけれども抜け出せない、もう二度とサラサラのお風呂には入りたくないみたいな、そういうなんか囚われ方をしましたね。
そうですか、まあ、一言で言うと大人の世界ということですね。
知らなかったようですね私でもいろいろな要素をシンプルにということで言うと、はいはい、象徴的な、はい、主人公のバルボラ、
はい、
二階堂ふみさんが演じられていましたけど、それこそ天使のような、
はい、
悪魔のような、
はい、
人魚のような、
はい、
幻のような娼婦のようなと、
はい、
どんどんと変化していきましたよね、
はい、そうですね。これはまあ原作自体もそういう話になっていまして、非常に子供っぽい面があるかと思うと急に大人の女になって男を誘ったりっていう場面があるんですね、
うん、
でそれは面白いなと思いつつ、そんなのを一体誰が演じることができるんだろうかと、あんまりなんかこう下手に演じるとですね、なんかいかにも作ったようなキャラクターになってしまうので、誰かそういうことを自然にできる女優はいないかなと思ってたら、あ、二階堂さんはね、なんかもう元々が不思議な雰囲気がある人だし、なんか今までやってきた役もものすごいなんか漫画の主人公だったり、それかそうかと思うとリアルななんかその恋愛映画だったりっていうのを幅広く演じられてきたんで、
はい、
彼女だったら無理なくこの役になれるんじゃないかと思ったんですよ。そしたら本当に僕の想像を超えて自然にバルボラになってくれたっていう感じですね。
実際にはこう漫画だからこそ表現できた究極の世界だと思っていたバルボラという世界観が実在する、知っている街の片隅で気づかないコンクリートの裏で広がっているのかもしれないというリアル感がありましたね。
そうなんです、自分で言うのもなんですけど、二階堂さんが最初に衣装をつけられて、
はい、
目の前にポンと座った瞬間に、あ、バルボラだって自分でびっくりしちゃったんですね、はい、本当に漫画の中から出てきたでもリアルな人間っていう、その矛盾するようでそれが矛盾なく見えるように彼女はいてくれてですね、でそれ二階堂さんにも聞いたんですけど、特に考えて演じたわけではないと、うん、いうことらしいんですよ。もうなんかむしろ考えないで自然に自分の思うように動いてみましたということなんですね、うん、それでね、その複雑で難しいキャラクターになってるんだからちょっと驚きだなというふうに思いましたけども。
そうですね、今監督のお話を聞いていたら本能でバルボラになっていたのだなと、またバルボラに会いたくなってきました。
まあそれこそ本当に女優というものですよね、
うん、
頭で役を作るんじゃなくてもう自然にその役になっているという、でまた多分次の映画になればまた全然違う映画に、ね、キャラクターになるんでしょうし、
はい、
そう二階堂さんは何といってもね、国民的な番組のヒロインを朝やられてたわけですよ。
そうです
よね、はい、であれは全く違うまたキャラクターで、ね、なんか清純でとてもつつましい女性の役をやられてましたよね。これほど振り幅があるっていうのもすごいなと思うんですけど、まあ、その両方を演じることができるからやっぱ女優なんだなと思いますね。
圧巻という言葉が本当にぴったりだなと思いました、
はい、
素敵なもう女性が 恋せずにはいれないような素敵な小説家を演じられた稲垣吾郎さん、はい、ちょっと、性的には怪しいというか危ないところもあるんですけども、ま
あ、それは彼本人ではなくて役が、ね、そういう役だからなんですけど、そう、いや稲垣さんも前から本当に一緒にやりたいと思ってる俳優さんで、彼もねすごく幅広くいろんな役ができるんですよ、うん、いいお父さんの役もやれば悪い殿様の役やったりとかね、いろんな顔を見せてくれてたんですけども、何よりも品を感じるんですね、
はい、
今若い俳優さんなんかですと、やっぱりその自分のなんていうんですかね、もう持ち味だけでやってるような人もいるし、その勢いだけでやっちゃうようなね、感性だけでやっちゃうような人もいるんですけど、稲垣さんはやっぱすごく聡明で、きちんと考えて理解してこう演じるというタイプの人でですね、その姿勢もいいんですけども、まあ、もちろん顔つきもすごく素敵ですしね、で謙虚ですね、撮影中も非常によく演出を聞いてくれたりしながらですね、やっていただいているんですけども、なんかその見ていたらですね、なんか手塚治虫の漫画のキャラクターみたいだなと、まあ、その役をやってもらってはいいんだけども、そうじゃなくてなんかこう手塚治虫の全部の漫画のキャラクターのイメージみたいなね、うん、そんな風にも見えてきたんですよ。だからバルボラなのに時々見てて、
はい、
あれこれブラックジャックとピノコかなみたいに見えたりもしてね、
はいはい、
うん、2人ともなんかね手塚治虫の漫画のキャラみたいなだなと思うんだけども、それをこう自然にやれる稲垣さんもまたねすごいなっていうふうに思いましたね。
実在する人物として、まあ、人間として映画の中に佇んでるんですけれども、はい、本当に異世界の生物のように見える時もあったり、それこそ全てを脱ぎ去った私たちが抑えているその欲望みたいな人間性が出てきたりと、それこそ七変化していく感じに出会って捕まったら怖いなと思うくらいの
もしね本当にそういう人が身近にいたらって思いますよね。
でも魅力的でしたね。でも監督もこのようにさまざまな作品ものづくりをしていくわけじゃないですか、はい、小説家も新しい物語を作っていかなきゃいけないというか、生みの苦しみの中で世の中からさまざまなこうイメージが与えられたり、
はい、
苦しんだりするシーンもありましたが、そういうところに作り手としての共感はありますか？
もちろん作り手っていうのはいつもそういうものを抱えてますしね、もう一つにはやっぱり作り手って孤独感をすごい抱えてるんですね、まあ、どんな方にも孤独感ってあると思うんですけども、なんだかねそのものを作ってるとどんどん自分の身が本当に剥がされていって、ね、自分がその何もなくなっちゃうようなね、そういう怖さみたいなのを持ってるんですね。で誰にも自分は理解されないんじゃないかみたいなことを考えたりっていう、その孤独感の中に、誰か一人でも、そういうこう女神といいますかね、天使のような存在にいてほしいなと、この人だけは自分を理解してるみたいな人にいてほしいなってやっぱ常々思うんですね。だから多分この漫画のバルボラというのも、なんか手塚治虫がそういう自分自身が抱えている孤独感の中から生み出してきたキャラクターなのかななんて、そういうことも考えながら作りましたね。
新しい世界を見ているようで、自分の中の小さな隠しているなんかこう傷みたいなものをちょっと開かれたような、
はい、
痛みとドキドキを感じるような、はい、そんな作品で、
はい、
とても魅力的だなと思いました。
ありがとうございます。
繰り返し見て、
はいはい、
私も世界の中にこうバルボラのような世界を見つけられるような人になりたいなと、はい、思っています。
そうですね、なんか映画を見た後に、あ、自分もしかしたらこういう人たちに会えるかもしれないなんてね、こう少しでも思ってもらえるといいんじゃないかと思います。
はい、壁だと思っているところに扉を探す、そんな生活を始めてみたいと思っています、
はい、頑張ってください。
はい、ということでですね、皆さんはぜひ映画館でこの不思議で妖艶で魅力的なバルボラ、この世界と出会っていただきたいと思います、
はい、
今夜は素敵なお話ありがとうございました。手塚誠監督でした、は
い、ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ.co.jp シネマクエスト、 スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。